視察レポート、先進地の取り組みを市へ。総務文教委員会、令和7年7月23日から25日。1日目、移住定住促進の取り組み、神奈川県寒川町。寒川町では人口の減少、地域の衰退を食い止めるためにブランドスローガンの策定や SNS の活用などによって町の魅力と認知度を向上させることで移住・定住の促進を目指しています。その結果、平成27年から令和4年度の間、人口増加を実現しています。どう感じた？古くから地域に根付く穏やかさ、優しさ、温かさといった精神的な価値、マインドバリューをブランドスローガン、講座の心として採用しており、心のつながりと安心を生むことで他市町との差別化を図っている。 SNS の活用を担う課に8名の職員を配置しており、町のアピールを積極的に推進することで寒川町はいい町を体現している。2日目、公共交通の取り組み、茨城県行方市。行方市では平成19年の鹿島鉄道廃線の影響を受け、接続していた民間路線バスの減便撤退が相次いだため、市営路線バスや広域路線バス、デマンド型コミュニティバス、夜間送迎応援タクシーといった方法で移動手段を確保しています。どう感じた？行方市の面積は約166平方キロメートルと、本市の約136平方キロメートルと比べてやや大きい程度だが、様々な公共交通機関が運行されており、移動手段確保に積極的な町である。また公共交通の市民ニーズと利用実態に合わせて最適な方法と路線を作り上げるためにスピード感を持って取り組んでいる。3日目、地域公共交通の活性化施策、国土交通省。全国の人口減少や高齢化、運転手不足を背景に、国は民間主体の交通政策から自治体が主体となって住民や事業者と連携する形へと政策を転換しています。本市の公共交通の現状と課題を報告し、課題解決の方法について説明を受けました。どう感じた？将来的に公共交通の利便性の維持・向上を図るためには、まちづくりの観点から検討していくことが必要になる。公共交通の運転手不足解消には、国の財政支援や予算の確保による事業者の経営安定が必要不可欠である。厚生産業委員会、令和7年7月23日から25日。1日目、市営住宅の空き住戸を若者・子育て向けに活用する方法、京都府京都市。京都市では市営住宅の空き住戸を民間事業者の資金とノウハウでリノベーションし、若者・子育て向けに手頃な家賃で貸したり、若手の芸術家へ入居を促し、一つの住宅がクリエイターだけの団地があるなど、市営住宅の空き住戸の利活用を推進しています。どう感じた？京都市の例では、市営住宅が本来の目的以外で利活用される場合が出てくるが、地域での問題が生じることのないよう、地域住民への説明がしっかり実施されている。本市でも市営住宅の利用を高齢者や単身者、所得が一定以下の人などに限らず、利用のニーズに合わせた 利活用を検討していく必要がある。2日目、スマートインターチェンジ開通で企業誘致、愛知県浜松市。浜松市では、閑山寺スマートインターチェンジを整備、平成31年開通することで、観光振興による地域活性化や災害時の救援、復旧活動の迅速化、物流網の強化による地域産業の活性化などの多くの効果を期待しています。どう感じた？浜松市はスマートインターチェンジ開通前から市が主体となって周辺土地利用などの検討を行い、企業進出の足がかりを作り、企業誘致を行っている。本市では現在企業が企業進出等の計画を行っているが、先に市としてのプランや整備計画を作成した上で企業誘致を行っていけば、土地利用がスムーズになると考える。3日目、空き家相談の窓口設置。愛知県豊橋市。豊橋市では空き家対策として令和7年1月から無料の空き家相談窓口を設置しています。この窓口では専門アドバイザーが空き家所有者と民間業者をつなぎ、解決までの道筋を提案することで空き家問題の解消につながることが期待されています。どう感じた？笠岡市は空き家バンク制度があるが、市役所内だけで対応しており、取り組みに限界があると考える。豊橋市の空き家相談窓口のように、相談内容を整理し、解決に導くことができる専門のアドバイザーを活用することで、本市の空き家が減少すると考える。人口減少は、どこの町も同様の課題である。適材適所を考え、民間事業者などへの協力を検討するべきだと考える。